新約聖書マタイの福音書10章27節から33節を朗読します。新約聖書19ページマタイ10章27節から33節です。失礼しました。24節からですね。24節から33節です。弟子は師以上のものではなく、しもべも主人以上のものではありません。弟子は師のように、しもべは主人のようになれば十分です。家の主人がベルゼブルと呼ばれるくらいなら、ましてその家の者たちはどれほどひどい呼び方をされるでしょうか。ですから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからです。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。あなた方が耳元で聞いたことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえあなた方の父の許しなしに地に落ちることはありません。あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。ですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。今朝、先々月に引き続いてこの覇権の説教から教えられたいと思います。今日の箇所も前の箇所と同じく、迫害の中で福音宣教の務めを果たすよう召された弟子たちに主イエスは語りかけています。同時に主イエスは弟子たちがその務めを果たしていくための拠り所がどこにあるかを明らかにし、弟子たちに天の父を信頼するよう励まされます。恐れてはいけませんと言われるその御声に、私たちも共に耳を傾け聞き従うことができれば幸いです。最初の段落24節25節で、主イエスはご自分の弟子たちが迫害を受けることの必然性を語られます。誰もが認める一般的真理として、まず弟子は師以上のものではない、またしもべも主人以上のものではないということを言われました。確かに弟子はその師から教わる立場ですから、師以上のものではありません。もし師以上のものとなったとしたら、その時点でもはや弟子とは言えなくなります。もちろん例外が全くないとは言えませんが、一般的な真理です。同様にしもべが主人以上のものであるということはないわけです。もし主人以上であるなら、しもべとは言えなくなります。ではどこまでなれるのかというと、その両者の最高到達地点は、弟子の場合は死のようになること、死に限りなく近づいて死に似ているものとなることです。しもべの場合、最高到達地点は主人のようになることです。具体的には主人の代理人として家全体の監督を任せられるような、そういうしもべになることでしょう。そうなれば十分であって、それ以上になることはないということです。 で、ここまでは一般論ですが、次に主イエスはその真理をご自分と弟子たちに適用されます。確かに弟子と主の関係は文字通り当てはまります。しもべと主人の関係は文字通りには当てはまりません。主イエスと弟子たちは家の主人としもべたちではありませんでした。しかし弟子たちは時にはイエス様を主よと呼ぶことがありました。さらには復活し天に上げられたキリストを示された弟子たちは当たり前のように自分たちのことをキリストのしもべと認識するようになります。そういうわけで主人としもべの関係は主イエスと弟子たちの関係を表すのに適切なイメージでした。その関係を適用して言われたことは、家の主人がベルゼブルと呼ばれるくらいなら、ましてその家の者たち、しもべたちはどれほどひどい呼び方をされるでしょうか、ということです。ベルゼブルとはもともとは偶像の神の呼び名であったようです。ベルというのはバールのことですね。そしてこの当時には悪霊の頭を指す呼称として用いられていました。まあ、前のページの9章34節、このようにあります。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだ。このようにシエスが力ある技をなされたときに、パリサイ人たちは、主イエスをこのように侮辱したわけです。したがって家の主人がベルゼブルと呼ばれるというのは主イエスご自身のことを言われています。その家の者たちとはもちろん弟子たちのことです。ましてその家の者たちはどれほどひどい呼び方をされるでしょうか。ましてどれほどという表現からわかるように、家のしもべたちは主人よりもさらにひどい侮辱を受けると言われているのです。なぜなら、しもべは主人以上のものではないからです。社会で尊ばれる地位を持つ主人でさえひどく扱われるのであれば、さらに地位の低いしもべたちは、もっとひどい、それ以下の扱いを受ける、そういう意味です。弟子は死以上のものではないのだから、イエス様は十字架のようなむごたらしい苦しみを受けられた、そういう扱いを受けたけれども、私たちの場合は悪口を言われるぐらいで済む、そういう意味ではないのです。逆なんですね。最も地位の高いお方でさえ十字架のような扱いを受けられたのであれば、そのしもべたちはさらにひどい扱いを受けることになる。そういう意味です。迫害の必然性です。このような必然性を踏まえた上で、弟子たちは福音宣教に使わされていく必要がありました。これが宣教に使わされていくための第一歩ですね。私たちにも必要な認識です。それは迫害を受けたときに驚きと惑い、逃げ出してしまう、そういうことがないようにするためです。しもべは主人以上のものではないということ。そして私たちは十字架のキリストを主としているということ。そのことをしっかりと認識し、その上で私たちは宣教の働きに臨んでいるかどうか、そのことを吟味したいと思わされます。同時に主人よりひどい迫害が必然であるとなれば、怖くなるのは当然のことです。この必然性を認めるとき、迫害への恐れという障壁が初めて私たちの前に現れます。ですから主イエスは次にこの課題について扱っていかれます。それが26節と27節です。ですから彼らを恐れてはいけません。彼らとは誰のことでしょうか。これは 前の箇所の17節から23節に出てきた人々のことです。あなた方を訴え引き渡し、鞭で打ち、死に至らせる人々、あなた方はすべての人に憎まれますと言われた、そのすべての人のことです。彼らを恐れてはいけない。これはあらゆる意味で恐れてはいけないということではありません。恐れ知らずの無鉄砲な傲慢な人になれということではありません。ここでの文脈からすれば、それは福音を述べ伝える上で迫害を恐れてはいけないということですね。無意味な危険、そういったものから身を避けるのは、これは当然のことですね。そうではなくて、迫害や反発を恐れるあまり、宣教の働きから逃げ出してはいけないということです。今の日本で言えば、軽蔑されたり噂されたり哀れまれたりする、そういった反応を恐れて福音宣教をやめてはならないということです。次にシエスはこの恐れてはいけない理由を語られます。二つの理由のうちの一つ目の理由です。それが、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからです。これは弟子たちのことを言っておられます。三条の水訓における五章十四節の御言葉と共に考えると分かりやすくなります。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。このように光というものは隠すことができないものです。例えば部屋を暗くしても、廊下の明かりがついていれば、ドアのわずかな隙間から必ず光が漏れてきます。暗闇の中ではわずかな光でさえもその存在が際立つことになります。つまり弟子たちが天の父の子供とされており、世の光とされている以上、その信仰を隠し通すことはできないということです。本当の信仰者であるならばそうです。光を隠すことはできません。応用しても必ず露呈することになり、隠したつもりでも必ず知られることになります。キリストの光、キリストの香りが必ず漏れ出てしまうのです。その得意な生き方により、特に偶像を拝まない、そのような得意な生き方により、キリストを信じていることが明らかになります。したがって隠しても意味がないのです。偽クリスチャンは違います。隠れることは簡単です。人々と同じ生き方をして、同じように偶像を拝み、同じように偶像に仕える生き方をしていますから、隠し通すことができます。しかし本当の信仰者であるなら、福音を隠すことはできないのです。したがって恐れても意味がないのです。必ずバレてしまうのです。どのみち見つけ出されて迫害を受けるのであれば、恐れることなく福音を自ら述べ伝えた方がはるかに良いのです。それをシエスは隠さずに言い広めるよう言われました。私が暗闇であなた方に言うこととは、他の人々には言わずに弟子たちだけに言われることです。耳元で聞いたことというのも同じ意味です。ひそひそと内緒話をするかのように、弟子たちだけが聞いたことです。実際シエスはしばしばそのようにされました。人々には例えで語られたことを、弟子たちにはその意味まで説明されました。またシエスはご自分がメシアであることを人々には間接的に語られました。例えばご自分のことをキリストとかダビデの子とか神の子と言われることは避けて、人の子というような曖昧な表現を用いられました。それは人々がシュエスを人間的な願望を実現するメシアとして担ぎ上げることを防ぐため、 また御父のご計画に沿って定められた時にかなって救いの御業をなされるためであったと考えられます。しかし弟子たちには常に人々に先んじて語ってこられました。ご自分が神の子キリストであることを随時はっきりと示していかれました。その御教えを、その真理を人々に明らかにし言い広めることこそが使徒たちの使命でした。これは私たちにとっても同じことです。教会は使徒と預言者を土台としてキリストの体として働くよう地上に置かれています。神の計り知れない恩寵によって聖霊を受け福音を理解し信仰を与えられました。イエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っているのです。しかしそのような恵みは人々からは隠されています。それは私たちが暗闇で耳元で主から聞かせていただいた御声であって、人々には聞かされていないのです。ですから私たちは先に救われた者として恐れることなく言い広める責任があります。また明るみで屋上でそうするように教えられています。つまり公の場で福音を語るということです。ペンテコステの出来事においては、驚いて大きな音で驚いて集まった数千人の人々に対してペテロが福音を力強く語り継げました。書いてないので断言はできませんが、ペテロは集まっていた家の屋上から語ったと考えることができます。教会の建物も同じです。そこに集まってくる人々に開かれた公の場所であり、そこで福音を言い広めるということです。それがこのような礼拝における宣教であり、また午後のチャペルカフェで語られる福音メッセージです。もちろん一人一人の日常生活における証や伝道も、これも重要で尊いことに変わりはありませんが、同時に教会として公に福音を述べ伝えるということ、誰もが集いたければ集うことができ、聞きたければ聞くことができるように面と向かって公に語るということ、そのことがともすれば軽視されかねない今日であるからこそ、改めてその重要性を確認したいと思います。それが神が定められた手段であるからです。次にシエスは恐れてはいけない二つ目の理由を語られます。一つ目は、その理由は弟子たちにありました。弟子たちが何者であるか、シエスから選ばれ、そばに置かれ、教えを受けて天の父の子供とされ、世界の光とされている、そのことに理由がありましたが、二つ目の理由は神にあります。神がどのようなお方であるかということ、それが28節から31節で言われていることです。シエスは弟子たちが真に恐れるべきはどなたであるのかを思い起こさせます。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。人々は弟子たちを死に至らしめたとしても、殺せるのは肉体のみであって本当の意味で滅ぼすことはできないということです。しかし神はそうではありません。魂も体もゲフェナで滅ぼすことがおできになる。どちらが恐るべきお方であるかは明らかです。ただしここでシエスが言われているのは、私たちが単純に迫害より地獄が怖いから、だから神に従うということではありません。 ここではどちらを恐れるべきかということを明らかにするためにこのような単純な比較を示されたのです。単なる恐怖心から強制されて従うというのは、それは聖書の教えではありません。したがって魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れる、その恐れとは健全な意味での神への恐れのことです。神の聖なるご栄光の前に、そのご意向の前に恐れおののきひれ伏しつつも、キリストにある平和の中で神を喜び愛し慕い求める、そのような意味での恐れです。ですから逆に言えば、神を恐れることこそが人を恐れることから解放される秘訣であると言えます。真に神を恐れる人は、人々の反応に対する恐れによって自分の生き方を決めるようなことはしないのです。そうではなく、神の御言葉によって生きることを選びます。そして神を真に恐れる人は、滅びへの恐怖心ではなく、それどころか逆に神が守ってくださるという信仰に導かれるのです。なぜ人々は弟子たちの体を殺せても魂を殺せないのでしょうか。それは神がご自分の子供たちを永遠に守っておられるからです。迫害による肉体の死は神の無関心を意味しません。もちろん病気による死、事故による死も同じです。それらは神の無関心を意味しないし、神に見捨てられたことを意味しません。神の保護の外に置かれたことを意味しません。いや、それどころか死の間際に至るまで神の御手の中で守られているということを、主イエスはこのスズメを例に出して説明されているのです。1アサリオンとは1デナリの16分の1の値段ですから、今で言えば500円から800円ぐらいの感覚でしょうか。それが2羽のスズメの値段ですから、1羽のスズメはその半分の値段です。子供のお小遣いで買えてしまえるくらいの安い買い物です。そんな価値の低いスズメの一羽でさえ、あなた方の父の許しなしに地に落ちることはない。地に落ちるというのは死ぬことですね。この許しという言葉は、これは翻訳上補った言葉ですから、そこまでこの表現にとらわれる必要はありません。あなた方の父と関係なしに地に落ちることはないというような意味です。つまり安く売られているスズメの一羽のような、そんな小さな被造物さえ、その被造物が生き絶えることさえも創造主は無関心ではおられない。すべてを把握しておられ、何らかの形で関与しておられ、すべてを治めておられるということです。しかも、あなた方の父と主イエスはここで言われています。弟子たちは天の父の子供であるということです。当然、父は子供たち一人一人に対して深い関心を寄せています。髪の毛さえもすべて数えられている。数えきれないほど多い髪の毛の本数さえも神は知っておられるというのです。しかも髪の毛というのは毎日抜けたり生えたりして本数が変わるものです。そのすべてをつぶさにご存知であられる。神は全知全能の神であられるので、それは文字通り可能なことであると言えます。また聖書では、あなたの髪の毛一本でも落ちることはないという定型文が幾度も用いられています。それは完全に守られるということを意味しています。 ですから髪の毛さえ数えておられるというこのような父の関心の目的、それは子供たちを守ることです。父としての愛がその動機であられるということです。ダビデが詩編139編で歌ったように、神は私たちが座るのも立つのも知っておられ、歩くのも伏すのも見守っておられ、私たちの道のすべてを、その細部に至るまですべてを知り抜いておられます。ですから恐れてはいけませんと主イエスは言われます。あなた方は多くのスズメよりも価値がある。スズメの一羽でさえ神の御手の中にあるのであれば、神の子供たちであり、はるかに価値がある。あなた方が守られていないはずがないということです。暗闇の中に一人捨て置かれたように感じる時でさえ、死の際においてさえ、神の守りは決して変わることがなく絶対に変わらないということです。以上が二つ目の理由です。天の父こそ真に恐れるべき、信頼すべきお方であり、私たちを永遠に完全に守ってくださる。だから人々を恐れる必要がないのです。27節では言い広めなさいと言われたのと同様に、ここでも主イエスは次に弟子たちに具体的な従順を求めておられます。それが最後の段落、32節と33節です。ですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。人々の前で主イエス・キリストを認めるということです。認めるとは、主イエスがどのようなお方であるかを事実の通りありのままに認め、また自分が主イエスとどのような関係を持っているのかもありのままに認めるということです。恐れずに、恥じることなく、キリスト信仰を告白すること、それを主イエスは私たちに求めておられます。そうする人には、主イエスも天の父の前でその人を認め、逆に人々の前で主イエスを知らないと否定する人には、主イエスも天の父の前でその人を知らないと否定される。先ほどはあなた方の父とありましたが、ここでは私の父と言われています。この表現によって、他の者たちには踏み入ることのできない、御父と御子の唯一無二の特別な関係が表現されています。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。そのように、主イエスはヨハネの福音書14章6節で言われています。ですから、主イエスに知らないと言われてしまうなら、その人は神の国に入れない、その一員とされていないということになります。ユダヤ人の弟子たちにとって唯一の神を信じているのは当然のことでした。しかし、キリストを否定するとしたら、その人は天の父とは何の関係もないということになります。ユダヤ人であっても、神とは関係がないということになるのです。ご自分だけが神と人との唯一の仲介者、唯一の大祭司で、天の大祭司であられるということを、主イエスはここでも明らかにしておられます。したがって地上においてはキリストを告白するかどうかがその人の信仰が本物かどうかの試金石となります。そして確かにこれは教会において私たちがしばしば目にすることです。聖書の教えを受け入れて同意を示すところまでは進んでも、バプテスマを受けるために家族に信仰を告白することができずに、あと一歩のところで進むことができなくなってしま そういった事例をしばしば見聞きします。そこが大きな分水嶺であるということです。天の父を恐れ、その御腕に信頼する人は、たとえ迫害を受けることになったとしても、キリストを認めるということです。公に主イエス・キリストを認め、信仰を告白して生きることを選ぶ。たとえ家族から愛想をつかれたとしても、そちらを選ぶということです。もちろんここで言われていることは行いによる救いではありません。そうだとすれば、行いによる救いであれば、一度でも失敗したら失格になってしまいます。そのような意味ではないのです。使徒ペテロも三度主イエスを知らないと否定しましたが、恵み深いお取り扱いによって信仰を回復させられ、キリストの証人としての生涯を全うしました。その最後には、まさに弟子は死以上のものではないという御言葉を体現するかのように、逆さ十字の刑に処せられたと伝えられています。しかしそれは、体が殺されただけであって、その魂は完全に守られていたのです。私たちもペテロのように罪を許され十字架の主により頼み、キリストの皆を恥じることなく告白する人生に召されています。以上のように主イエスは宣教の現場に使わされている私たちに対して、恐れてはいけませんと語りかけてくださっています。神に敵対する暗闇の世界において、キリストの福音の輝きは隠すことができません。天の父は子供たちを完全に守ってくださいます。それへ恐れることなくキリストを告白し、大胆に救いの御言葉を言い広めていこうではありませんか。お祈りいたします。全知全能の父なる神様、皆を賛美し、あなたの御前にひれ伏します。一羽のスズメの死でさえそうであるように、私たちのすべての道はあなたに知られ、あなたの御手の中にあり、一人一人の死に至るまで完全に守られているという、この御教えを感謝いたします。それへどうかいよいよ私たちを強めてくださり、この偉大な栄光の福音を大胆に語り継げる教会とならせてください。一人一人をキリストの勇敢な証人として立たせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。